理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第97回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にお知らせ、
はい、
ですね、年末まで募集していました、うん、そんなプロジェクト新メンバーですが、たくさんのご応募をいただいております。
おお、これはこれは非常に嬉しいですね。ありがとうございます。
でですね、
うん、
皆さんからいただいた内容をメンバー内で共有するとかですね、はい、その後、相談するとかっていうのがあって、
あ、そうなんですか。
はい、なので
らら、
ご連絡が行くのがちょっと遅れるかもしれないんですが、うん、ちゃんと選考活動を進めておりますので少々お待ちくださいませ。
わ、まあ私もね半年以上待った気がするので。
そうなんですよね。香織さんなんて応募して返事もなくて半年ぐらい待っていきなりわかんない人から連絡があったら竹内さんだったっていうのになので、
そうそう、かなりね怪しい人でしたね。
はい、そういう感じなので、別に半年はかからないと思うんですけれども、
そう、今回はなんかね竹内さん頑張って
本気なので、
そう、準備して連絡するとは言ってますけど、
はい、
待つことはデフォルトなんで気長にお待ちください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、
はい、
お正月にね、
うん、
話は変わるんですが、
はい、
タイムスクープハンターっていう番組を見たんですよ。
おー、タイムスクープハンター。
そうそう、 NHK でやっているドキュメンタリーのようなドラマのようなやつで、
うん、
その要潤さんがですね、
うん、
時空ジャーナリストとなってどっかの時代に行ってそこの時代の人たちをレポートするっていうやつなんですけど、
へえ、
そのネタが明治6年の、
うん、
お正月にタイムスリップしちゃうというかですね、トラブルでそこに行っちゃうんですよ、
うん、
でちょうどその江戸時代よりもずっと前から使われていた今となった旧暦と、
うん、
その今使っている西洋のカレンダーを切り替える日にこう行くんですけど、
あ、明治6年に旧暦と新暦が入れ替わったんですね。
そうなんです、日本では入れ替わったんです、うんうんうん、その時の話をすると長いんですが、結構ね、うん、それが面白くて、
へえ、
でその中にね、
うん、
福沢諭吉先生、
うん、人の上に人を作らずじゃないな、ペンは剣より重し、 あれ
人の上にで合ってますよ。
あ、そうなんだ、よかった。
でその方が怪暦弁って言って、う
ん、怪暦弁、
そうそう、怪暦ってどんなことかを解説しましょうっていう本を書いていて、
解説する暦っていうのは暦ですね。
そうです。怪暦は、暦を改めるね。
ああ、はいはい。
それに対して解説しましょうっていう。
弁ってどういう字？
弁は、
勉強？
じゃないです。喋る弁。弁が立つ。
弁論の弁。
そうです、そうです。
ああ、怪暦弁。
っていうのを書いていて、
はい。はい、
それに、こう、どんな暦であるかというのが説明したってするんですよ。
新暦っていうのがこういう暦だよっていう解説書。
そうそうそうそう。で、うん、それが、何年か前、
うん、
うちの実家の土蔵、うん、蔵ね、
はい、
を整理してる時に出てきまして、
うん、福沢諭吉先生が出てきたんですか。
怪暦弁表紙が取れちゃってたんですけど、
あら、
中身は一通り残っていて、
へえ、当時の本って、
はい、
どうやって作ってるんですか。木版？それとも。
見た感じは木版でした。少なくとも活字ではないので。
ああ。
24ページぐらいで木版だと思います。
すごいですね。それが残ってたっていうのもあるし、それが吉安家にあったんですね。
吉安家とか、はい、そうです。実家の奥底にね。
実家、何してる人ですか？何してた人ですか？
あ、まあ。農家というか地主さんというか。
そんな暦に関係するんですか。
わかんないです。
いや、なかなか一般の人、そう、特に農民とかなっちゃうと、
面白いな。
農家になっちゃうと、あんまり暦ってそんななんか重要じゃない気がするんですよね、
うん、
暦って言い方は変だけど、
もちろん毎年のカレンダーはね皆さん 入手されたと思うんですけど、
うん、
暦が変わる話の情報についてをどれだけ勝つかわからないんですが、実は怪力弁は、
うん、
その年のベストセラーだったっていうふうにそのタイムスクープハンターの中で言ってたりして、
へ
ー、結構売れた本らしいです。
なるほど。
ということで、
お、
今回は前から予告している通り、
うん、
暦のお話をしてみたいと思います。
お、結構長い前振りでしたね。
はい。ということで、早速、
はい、あれ、
本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日は暦の話をするんですが、
はい、
これを話すには実はきっかけがありまして、
おや、
もう昨年になるんですけども、12月にいただいたメールに、うん、質問があったので、
お、
まずそのメールの紹介からしていただこうかと思います。
はい、
はい、
12月1日に人手親父さんからいただいたメールです。疑問に思っていることがあるのですが、どうして1月1日がこの日に決まったのでしょうか。暦が天体の動きで決まったならば、冬至とか夏至とか春分の日とか秋分の日とかにした方がすっきりすると思うのですが、また暦が世界共通になったのはいつ頃からでしょうか。昔日本では暦を宮中が決めていたように思うのですが、各国の思惑などで揉めたりしなかったのでしょうか、といただいてます。
はい、
うん、
でこれを年明け最初の回にご紹介しますよっていう話をしたんですが、
うん、お、そういえばそんなような予告してましたね。
はい、
よく覚えてましたね。
まあまあそうです。
はい、
でですね、
お、
1月1日がどう決まったかっていうのが問題です。
なるほど。じゃんけん、
香里さんだったら1年の始まりをどこにします。
はい、私の誕生日。
お、私が生まれた日を年の初めにしなさいと。
そうですよ、ドーンと。
素晴らしい、わかりやすい。
ダメ。
いや、ダメじゃないですよ。
ねえ、
だって1年は、
うん、
ね、決まっていて、
うん、
ね、その1年どこから始めるかなんて、だって学校は4月から始まるし、カレンダーは1月から始まるし、
う
ん、アメリカの学校は秋から始まるし、まあまあ、いつから始めてもいいわけですけど、
うん、
まずですね、1年の単位が必要かっていうところから話をしたいんですよ。
1年の単位？
あ、そうそうそう。だって1年とか決めなくても人々は生きていけるじゃないですか。
あ、でも、農業をするにあたって1年っていう単位が必要になってくるんじゃないんですか。
でも、
うん、
例えばね、赤道直下みたいなとこだったら、
うん、
常夏というか、ずっと夏じゃないですか。
そうですね、そういうとこじゃ必要ないのか
みたいなことがあって、
うん、
ちょっと古い暦の歴史というか、
うん、
もうちょっと調べたんですね。
はい、
そうするとエジプト時代、
まあ、
エジプト王朝時代、
はいはいはいはい、
紀元前2000年とか3000年とか、だから今から4000年とか5000年前ですね、うん、
はい、かなり前ですよね。
かなり前。
うん、
なんかエジプトのこと知ってます？
エジプトはナイルの賜物。
お、素晴らしい。
え？
ナイルの賜物っていうのは、
はい、
年に1回、
うん、
洪水が来て、
うん、
水浸しになって、
うん、
それが引くとそこにこう肥沃な大地が広がっていると。
うん、
つまりナイル川の氾濫が定期的に起こってたんですね。
あ、なるほど。まあ、大体1年に1回ぐらい、いつも決まった年に起きてたんですね。
そう、決まった時期に起きてたので、
うんうんうん、
それが事前に分かれば、
うん、
それまでに刈り取りをしておくとか、
はい、
農業の準備するとか。
ああ、そうですね。結構、そうか、水浸しになるんだったら、避難しておきたいものとかもありますもんね。
そうそうそう。
時期が分かった方が便利ですよね。
ということで、エジプト時代では、
うん、
川の氾濫が起こるのを、
うん、
1年の起点にするのが理にかなってますよね。
うん、そうですね。この日が、まあ、0というか1というか、
うん、
でまた1年後ぐらいって感じになると。
そうそうそう。でね、
なるほど、
うん、もうその頃には1年がほぼ365日だっていうのが、
うん、
分かっていて、そういうのを調べる担当の人がいて、
うん、
王様の下にね。
なるほど。
でその周期でその洪水も来るけど、
うん、
星の動きが一周するっていうのも分かっていました。
ああ、 あ、そっか、その地上での、暦っていうのと星の暦、星の暦っていうのか、うん、
星のね、
星の動きっていうのが、うんうん、まあなんとなくそこから1年っていう概念が出てきたわけですね。
そう。なので、
うんうん、
その当時は、
はい、
シリウスっていう、まあ、明るい星ですね。
全天の中で一番明るい星でしたっけ？
そうですね。恒星の中では一番明るい星で、
はい、
それがこう1年経つに従って、なんだろう、太陽との関係性がだんだん変わってくるんですけど、朝シリウスが東の空に見えてすぐ消えると、太陽とシリウスが一緒に出てくるぐらいのタイミングを、
うん、
がたまたまその洪水が始まる時期と一緒で、
あ、なるほど。
それが1年に1回巡ってくるので、シリウスの出てくるタイミングで、うん、観測をしていたと。
へえ、
はい、
面白いですね、その暦の決め方も。
そうですね、
うん、
で、エジプト の時にはそういうふうに1年を決めていて、
はい、
365日っていうのを決めて、
うん、
それを運用していて、その話をしてもね、また30分1時間あるんですよ。
お、
農業のカレンダーと政治のカレンダーがずれてたとかね。
へえ。
話があるんですけど、それは置いといて。
はい、まあ、ちょっと横に置いといて。
今、シリウスの話出たんですけど、
はい。
その後、いろんな国で、こう、やっぱり星の観測とかをして、
はい。
1年ってどのくらいっていうのを観測することになるんですけども、
うん。
1年はどうやって測りましょう？
どうやって測りましょうね。
うん、さっき言ったみたいに、
うん、
明るい星が太陽と一緒に出てくるっていうのとかももちろんできるんですけど、うん、他にどうやったら1年って確認できると思います？
でもやっぱりそうすると、天体とかの動きで基準をつけた方がいいんですかね。
うん、そうすると多分分かりやすいのは、
うん、
その太陽が出てくる方向が1年の中でこう一周するのね。
あ、そっかそっか。真東で出てくる時から若干ずれる時があるから、
うん、そう、夏だとだんだん北に寄って、
うん、
冬だとだんだん南に寄るのね、
うんうんうんうん、
なので冬至の日とか、夏至の日っていうのは多分分かりやすくて、
うん、一番端っこってことですね。
そうそうそう、
うん、
で、まあ何年か見なきゃいけないかもしれないけど、
うん、
一方で、春分とか秋分っていう、
うん、
今だとね、日の長さ同じになるとかっていうのを調べられますけど、
はい、
そんな昔は時計とか正確じゃないんで、
うん、
多分なんですけど冬至とか夏至を、見つけて、その日に登ってくる方向で、例えば石とか置いといて、
あ、
こっちの方向から出たら冬至みたいなことをやってたんじゃないかと思うんですよ。
なんかストーンヘンジみたいな感じですね。
そうですね、ああいったものも、
うん、
季節の観察に使われたんじゃないかと思います。
おー、なるほど、
はい、
あ、そうですね、天体の動きと関連づけると1年っていうのが、うん、と客観的に測ることができるんですね。
そうすると、
うん、
1年が、周期ね、うん、が決まります。
1年っていう、まあ、区切りができたわけですね。ここで
そうすると365日、う
ん、はい、
で長く測ってると365日とちょっとずれてるかなみたいので、うん、365日とちょっととかね。
ああ、はあ、そっか、正確には今365日と4分の1日プラスちょっとっていう感じだけど、
まあそのくらい、365とか365と、うん、ちょっとっていうのは昔の人も、うん、計算ができていたようです。
なるほど、そういう、まあ、観察の賜物ですよね。
はい。
で、
そこまでいけばカレンダーが作れます。
うん、
ね、365日分なんかこう置けばいいんだから、
うん、でもそれは1年っていう区切りであって、
うん、
基準はまだ決まってないですよね。
そうだから昔の人はなんか決めたはずなんだけど、
うん、
どうやって決めたかをこれから話していきます。
はい。
で、
うん、
今多くの国で使われている暦は、
はい、
グレゴリオ暦、
グレゴリオ、グレゴリオ、
お、そこまでがカタカナ。
はい。グレゴリオ。
そうそう。暦は暦っていう字ね。
なんか歌を歌いそうな名前ですね。
あ、そうそう。あの、司教さんみたいな感じですよね。
うん。キリスト教でなんかいそうな。
はい。
グレゴリオ暦。はい。はい、
で、これ16世紀から使われています。
はい。
で、これをまたこう辿っていくと、その前にユリウス暦っていうのがあります。
ユリウスって、別名ってなんだっけ、カエサル？シーザー？
まあまあ、ユリウスの別名だから、ジュリアスね。
あ、そう。
そう、ユリウス・カエサルとかジュリアス・シーザーって言われてるユリウスさんね。
まあ、いろんな名前、呼び方があるけど、同じ人のことですよね。
そうそう。で、その前に、昔のローマ語読みとか、ローマ歴っていうのがあったりします。
あ、結構昔から暦というものはあったんですね。
だって、エジプトは紀元前2000年とか3000年からあるんだから。
そうか、そうか、そうか。その時点で少なくとも1年っていうのが分かってて、
うん、
まあ、その、シリウスの出方を見ながら、起点があって1年を測ってたから、そこからだんだんだんだんより精度が上がって、暦っていう風に整備されていくわけですね。うん。
で、今皆さんが使っているカレンダーの元の元の元というか、はい、昔あったのが、ローマ歴っていうもので、
はい。
で、ローマ歴はそんなにたくさん資料が残ってないんだそうです。
ああ、そうなんだ。
うん。エジプトって、ヒエログリフとかもあって、うん、記録がたくさんあるんですけど、
うん。
古代ローマみたいなものは、次の政権に焼かれたりとか、あとは、紙っぽいものは、なくなったりとかっていうのがあって、カレンダー的なものってあんま残ってないみたいなんですよ。
そうか、まあ一種の、進化といえば進化だけど、パピルスになっちゃった分なくなりやすくもなったのか
とか、図書館を焼けとかね。
ああ、ローマ時代の図書館が焼けちゃったんですよね、
うん、あとは日常なものになればなるほど捨てられちゃったりするからね。
そうですね。カレンダーなんて翌年まで残しておく必要ないですもんね。
で、いくつか、残っていて、ロムルスという王様、ローマを建国した、はい、ここからローマなのかもしれないんですけど、
牛の乳を飲んでる子供の像の、
あ、そうなんですか、
モデルですよね、うん、
お、物知りですね
多分。
で、その王様が決めた、ロムルス歴っていうのが一番、まあ、ローマの中で古い、要は、
はい、
ヨーロッパ圏内で古いカレンダーで、
うんうん、
1年は、マルティウスから始まる10ヶ月。
マルティウスっていうのが、まあ、一種の1月とかそういう意味の言葉ってことですね。
マルティウスは、もともとは、マーズとか、軍神マーズとかから来ているやつで、
うん、
それが春が来て、マルティウスから始まって、
うん、
10ヶ月分、10ヶ月ってやっぱ、月が満月になって新月になってっていうのは、うん、やっぱり1ヶ月っていう大体のものがあるんで、30日ぐらいのやつがね、
うんうんうんうん、
それが10回分来て、
うん、
だから300日とか300何日あって、
うん、
残りは冬なので春が来るまでは、特に日付はないっていう。
へえ、そんな、なんか暗黒な日付付きの暦っていうのもあったんですね。
なので、3月が、マーズにちなんで由来してマルティウス、その次が、アフロディーテから来ている、アプリルスかな、アプリリスか、
うん、
で、その次がこれも神様の名前から来ているマイアスとかっていう感じで、
うん、
マーチ、エイプリル、メイみたいなものと今使っているね、そういうの語源になった、月の名前がついていました。
でもこれの1月1日は何で決めたんですか？
これはね、
あまりその時は関係ないのかな、
残ってなくて、
うん、
春あたりからだろうと。
例えば、
はい、
今日本ではカレンダーを、まあ、数字で書きますよね。1月から12月っていう、1から12、
はい、
でそうすると1が、まあ、一番少ない数になるじゃないですか、
うん、
だから1月1日っていうのは、まあ、数だけで言ってしまえば一番1年間の中で小さい数だから、なんとなくすごく特殊なイメージがあるけど、その英語で言った場合だと、1月っていうその月の単位が数字じゃなくなるから、
ジャニュアリ
ーですよね。それは別にジャニュアリーに1っていう意味はないじゃないですか。
ないです
ね。となると英語圏内の1月1日っていうのはそんなに日本の1月1日に比べるとあんま意味ないのかな。
でも、
うん、
今は花火も打ち上げたりして、
ああそうか、
お祝いはしますよね。
一応新年っていう、
そうです、年は変わりますか、
スタートの年としてはそうか、認識するのか、はい、
そうですね。
ま
あ、日本とか中国は、
うん、
この話するとね、今日時間が収まるかどうか分かんないんですが、
あららら、はいはい、
1年の頭に、うん、みんな年を取りますよね。
あ、そうか、そうですね、うんうん、昔は1月1日に年齢1個よこしょってして加えてたんですもんね。
全員が1歳年を取るっていうので、新しい年が迎えられるっていうのは1個年を取るみたいな感じで、とても特別な日だったんですけど、そこまで特別ではないけれども、やっぱり年が改まるっていう部分については、西洋でも、新しい年を迎えるためのセレモニーっていうことでもないですけど、まあ、お祝いはしてるようで、まあ、カレンダーも新しくなりますしね。
なるほど、まあそうですよね。
で、グググっとまたローマ歴に話を戻すと、その後ヌマ歴っていうのがあるらしいです。
ヌマ、
うん、これカタカナね、多分王様の名前だと思います。
あー、ちょっと一番初めあったロムルス歴っていうこのものがちょっと改良された暦ってことですね。
ここではですね、
うん、
2月加わって、さっきまで10ヶ月と冬だったのが、
うん、
ジャニュアリーみたいなのとフェブラリーみたいなのが入ります。
うん、これは一応太陽暦に当たるのかしら、太陰暦に当たるのかしら、
このね、沼暦っていうのは、
うん、
月の満ち欠けも利用するような、
うん、
太陽暦と太陰暦の組み合わせだったみたいなんですが、
うん、
なんかね、結構ぐちゃぐちゃだったというか、いろんな情報があって、月の初めが新月にしっかり同期しているとかでもない暦だったようなので、結構ね、何が何っていうのが、年によって違ったりとかっていうのがあったようです。
そこまでじゃあ今ほど暦というものが完全に定着してるわけではないってことですね、う
ん、あとはやっぱりあれもあるんじゃないですかね、政治的に大きい国をちゃんと治めるみたいなところでも、
うん、
カレンダーを共通化して治めるっていう意識も少なかったのかもしれないですけどね。エジプトって、太陽の神様と月の神様みたいな感じじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、うん、
でやっぱ星の運行とか、洪水ってそれ大事なんだけど、
うん、
ローマはそんなに農業をやってたかもしれないけど、ざっくりでよかったんじゃないかななんて私は思うんですけどね。
お
で、ここで出てくるのが、ジュリアス・シーザーですよ。
さっき出てきた超有名な人ですね、うん、うん。
この人は結構エジプトと交流があったんだよね。そうそう。で、何はともあれ、
はい、
紀元前45年、これはもう分かってるんですけど、ローマの暦が刷新されました、
はい、なんかあったんですか。
あ、要は、ユリウス・カエサルが、私たちの国はこのカレンダーで行くぞよと発表したわけですよ。
あ、なるほど。今まで、エジプトにあった暦ではなくて、今日からこっちの暦に使うぞっていう形で宣言したんですね。うん、
ちょっといい加減だった、沼暦ではなくて、
うん、
ユリウスさんが考えた、考えさせた暦にしました。これが、今のカレンダーの結構近い元になってるんですけど、はい。これは、1年は365日。
はい、
4年に1回366日にする。
あ、ウルード氏っていう概念があるんですね、うん、
で1年の始まりとか終わりとか途中には月の満ち欠けは関係ないとする、
うん、
だから、月の頭が満月だろうと新月だろうと関係ない。
太陰暦ではなくなったっていうことですね。
そう、純粋な太陽暦になりました、
うんうんうん、
で1ヶ月は30日とか31日です、
うんうん、
これは12個に、割り振った時に、分かりやすいのと、その前のロムルス暦とかでも30日とか31日を取っていたので、
うん、
それと合わせる形で30日とか31日を割り振って1年が組み立てられているっていう風になりました、
うん、はい。
で、さっきも言ったマーチから始まって、
うん、
1周してフェブラリーで終わるわけだ、
うん、はい、
もともとはね、
うん、
だから2月の、
うん、
日数が少ないのよ。
あ、一種の余りなんですね、
うん、でそこで調整するっていうのがこの時決まった。でも、
うん、ほんほんほん、
年の初めは、今の1月1日と同じだから、うん、ジャニュアリーの頭が、年の頭になったっていうのがこの時決まりました。
なるほど。じゃあもともとはそのロムルス暦の時は、まあ、いわゆる1年のスタートはマーチだったんですね。春から、
はい、
だったから、その前のある2月っていうのは余りの月だったから、ちょっと数字が少なくてもどうにでもなったのが、なぜその後1月というもの、ジャニアリーが新年の初めだよっていう風になったから、なんか変なところに数字の少ない月がずれちゃったんですね。
そうそうそうそうそうそう。
なんででもここでジャニュアリーが一番新年の初めになったんですか？
でね、
今まで通り春だったらそんなに混乱なかったので
、1月1日がどう決まったかをいくつか調べたんですが、はい、
うん、
実はしっかりは分かっていないと。
一
つは、月を決めるのに冬至に近いところに、うん、決めたんだけど、本当の冬至とちょっとずれちゃったのかもしれないし、
うん、
もう一つ、天文学的に調べていくと、
うん、
紀元前45年、
うん、
要は、ユリウス暦が始まった年の1月2日が実は新月なんだそうです。
うん、ああ、なるほど。そしたら、まあ、いわゆる太陰暦みたいな感覚をちょっと取り入れて、
そうだから
1月1日、まあ、ちょっとどうなんでしょうね。1月1日のつもりがちょっとずれちゃっただけなのかな。
新月はね、確認しにくいんですよ。月が見えないから、
うん、ああ、なるほど。
みたいなのが
あって、じゃあちょっと間違えちゃって、その前の日の新月かなと思った1月1日を新年の初日にしたっていう説もあるってことですか？
なのでもしかしたら、
うん、
冬至の後の初めての新月から始めるとかっていう風に、
うん、
シーザーが言ったのかもしれない。
そこは記録が残ってないんですね。
うん、
うーん、
とはいえ、
うん、
そんなにがっちりとした意味がある風に決まったわけではないのです、
うん、
ということで1月1日はいい加減に決まりました。いい加減というか、そう、天文学的な裏付けで決まったわけではないのですね、
うんうんうんうん、ね、なんか変です。変っていうか面白いですね。
もやもや
ねえ、なんか春分の日、秋分の日、夏至、冬至とか言ってくれればいくらでもね、わかりやすいのにね。
そうなんですね。そんで、
うん、
さっきも言った通り、今で言うマーチが最初の月だったのね。
はい。
なので月の呼び名はそのまま使っちゃったんで、
うん、
今10月って英語だとオクトーバーじゃないですか。
はい、そうですね。
オクトーバーは8番目の月って意味なんでね。
あ、オクトが、オクトパス、タコと共通してるから
8の。
ああ、なるほど。あ、そうですね。なのに10月なんですね。
そうで、9月はセプテンバー。これセプトは7つのなんですけど、
うん、
7番目、8番目、9番目、10番目っていうのが、
うん、
セプテンバー、オクトーバー、ノベンバー、ディセンバーですね、
うん、
っていうのが未だに名前として残ってる。
うん、面白いですね。なんかずれちゃってるけど、
はい、
そのまま残ってる。
ちなみに7月は、
はい、
5番目の月っていう名前だったんだけど、
うん、
ジュリアス・シーザーがこの暦を決めたので、
うん、
じゃあ7月は私の名前をつけようということでジュライになりました。
誕生日か何かがあったんですか？
いや、誕生日があったのか一番好きだったか分かんないんですけど、
うん、
その時から、5番目の月っていう名前だったのがジュライになりましたと。
じゃあ私の月も私の名前入れてくださいよ。
あ、改暦したらできるかもね。ということで、めでたし、はい、めでたし。
なるほど。
なんですが、さっきも言った通り、
うん、
今使っているのはユリウス暦ではなくてグレゴリオ暦です。
あ、そうですね、はいはい。そんななんか歌歌いそうな名前だって言いましたもんね。
そうで、ユリウス暦には実は欠点があって、
うん、
4年に一度のルード氏、
うん、
だから365と4分の1日を1年にしました。
はい、
でも本当の1年とはちょっとずつずれてる、
うん、まあ、365.25 ではないわけですからね。
実際にはね 365.2422。
あ、じゃあ4年に1回1年あの1日プラスされても、実はちょっと1日から足りないから、ちょっとずつちょっとずつ1年がずれてっちゃうんですね。
そう、なので400年ぐらい経つと
3
日ぐらい足んなくなっちゃう、
うん、ほう、
みたいなのがあって、
うん、
あ、その前にですね、グレゴリオ暦になる前に、
うん、
アウグストスさんっていう人がいまして、
うん、
その人が8月を僕の名前にするって言って、
何それ
になりました。
何それ何それ何それ。
はい、
何それ、ずるくない？
まあまあ、あれですよ、香里さんも一国の王とか女王になった時に、
うん
うん、この月は香里月にするぞと 言ってください。
ねえ、はい、何それ何それ、ちょっとずるくない？まあね、一番初めに決めた人はまあ一応、うん、まあいいとしよう。
それはいいんだ。
でもずるくない？
まあまあ、そんな、
何それ、
そんなことがあるんですよ。
なんか私利私欲のために月の名前変えたなぐらい。
私利私欲かどうかわかんないですけどということで、
はい、
ちょっとずつずれるっていうのがあったんですが、
うん、
紀元前45年から使ってるじゃないですか、
うん、
で400年に3日ずれるってことは1000年ぐらい使うと1週間ずれちゃうわけね。
ああ、なるほどなるほど、うん、
でもそんなに問題にならないじゃないですか、普段の生活で1週間ぐらいずれても。
まあそうですね、お休みが増えるならともかくあんま変わんないですね、うん、ずれてるだけだからね。
でもある時問題が起こったんです、
うん、え、なんで？
それね、キリスト教のお話で、
うん、
西暦325年、
はい、
だからさっきの、ユリウス暦が決まってから、400年弱かな経った時に、
うん、
ですね、宗教会議っていうのがありまして、
はい、
イースターってあるんですよ、復活祭っていうのが。
はいはいはい、
それを決める時に、
うん、
春分の日を3月21日としようと。
あ、日付を決めちゃったんですか。
なんでかっていうと、イースターっていうのは、うん、聖書の中に書いてあるんですけど、春分の日の後の満月の後の日曜日なんです。
春分の日の後の満月の後の日曜日をイースターにするっていうのは聖書でも書かれちゃってるんですね。
あ、てか、そうそう、その日が復活の日なので、その日にお祭りをしないと話が合わないと。
うん、
だから、
うん、
それで春分の日がうまく決まらないとイースターの日が決まらないのね。
うん、
なので春分の日って本当であれば毎年ずれないはずじゃない、そんなには。
うん、まあそうですね。
なので3月21日を春分にして、その次の満月の次の月だ日曜日をイースターにするってやればいいよねっていうふうに決めたの。
うん、うん、決めました。
でまたそれから1000年ぐらい経つわけ。
うん、
ちょっと1500年ぐらいね、西暦
もう元の状態から見てね。はい、
そうすると、
うん、
西暦1500年代後半になると、
うん、
さっきのねちょっとしたズレが溜まっていって、
うん、
カレンダーで、3月11日ぐらいに春分の日が来ちゃうわけ。
うん、
あの天文学的な
結構11日だから10日間ぐらいずれちゃったわけですね。
そうそうそう、でその頃には細かくこう、うんうん、天文の観測ができるようになってるから、
うんうんうん、
なんかまずいんじゃねえのと。
あ、今までは、まあ、ちょっとずれててもまあまあまあまあぐらいな感じだったのが、いろいろな数学的な知識とかも高まって、より観測技術も高まり、
そうだって、どんどんどん
どん細かくな
ったら、天文学者的にはさ、この日が春分なんだけど、うん、カレンダー的には10日後ぐらいになってんだけどどうするみたいな話があるわけ。
10日だとすると結構ずれますよね。
そうなんですよ。
そうか、春分の日は変わんないっていうか変わんないですもんね。その現象としては変わらない現象。
はい、ということで、
うん、
グレゴリオさんが出てくるわけ、ここで。
お、いよいよ登場。歌を歌いながら、
はい、歌は歌ってないと思うんですけどで、ズレをなくす方法を考えました、
うん、
400年で3日ズレる、
はい、
ってことは、400年に3回ウルード氏辞めたらいいんじゃね。
あー、はん、
なので、
はん、
2000年、西暦2000年はウルード氏。
4で割り切れる数ですね。
うん、で、うん、2100年と2200年と2300年はウルード氏やめて、
うん、
2400年になったらまたウルード氏しちゃえば、ほら、400年で3回ウルード氏キャンセルしたよね。
何それ。
算数的に言うと、西暦が、4で割り切れるとウルード氏だけど、
うん、
100で割り切れたらウルード氏にしないんだけど、
うん、
400で割り切れるときにやっぱりウルード氏にしちゃおうっていうや
つ。何それ何それ何それ。
まあまあ、そうすると400年に3回ウルード氏をやらないっていう感じで決めましょうって決めたのがグレゴリオ暦なのよ。
なんか数学が好きだったのかな、グレゴリオさんは。
400年で3日っていうのが分かってたから、
うん、
こう当分に割り振ると133年に1回か100年に1回ずつで、
うん、
400年で1回休みにするみたいなことを考えた。
うーん、
でこれで計算すると、
う
うん、グレゴリオ暦の1年の長さは 365.2425 日ね。
2425、はい。
で、実際の太陽が1回ぐるって回る 365.2422 にすごく近い。
近いですね。
これね、3000年で1日ぐらいずれる。
そこはもういいんじゃね
っていうのがあって、
うん、
まあ、そのくらいの精度になりました。
は
ぁ。めでたしめでたし。
グレゴリオさん結構頑張りましたね。
でも、まだ良くなくて。
あれ？
だって、聖書的には3月21日を春分の日にしたいじゃん。
まあね、そのキリスト教の人は、そうですね、聖書万歳ですからね。
今もなってんじゃん。そういう風になんとなく。
お、うん、まあ、うん、なってるのか。
なので、
うん、
じゃあ、今日10月の4日だけど、
はい、
明日15日にしちゃおうぜ。はい。っていうのを、1582年にしました。
何それ？
要は1582年の10月の1日、2日、3日、4日。
はい。
その次は15日。
え？
なので、10月5日から10月14日までは、なし。
うん、なんでその中途半端に真ん中だけ抜かすんですかね？
ここがなんでかは、ちょっとね、調べきれてないんですけど。
じゃんけんで負けたんですかね。
前は急げだったのかもしれない。
また、
翌年のカレンダーを作るのに間に合わなかった。ということで、
うん、
ユリウス暦で入れすぎたウルード氏の分だけ日付を飛ばしました。つまり、宗教的な日付を合わせるために、日付を飛ばし、
うんうん、
一年のズレを防ぐために、
うん、
ウルード氏の入れ方を変えっていうのがグレゴリオ暦ですと、
うん、
ということで今の1月1日が決まりました。
なんかいろんな風にこじつけましたダッキーぐらいな感じですね。
こじつけたというか歴史の中で翻弄されてきた1月1日ですね。なんか俺に生きる意味はあるのかって思ったんだけど、まあまあ都合で。
っていう感じで、じゃあもう私の誕生日にしましょうよ。
またね、世間が大変なことになる。そうそう。でね、
はい、
本当は、この後、うん、その日本で1月1日が決まった前と後どうなったのかとか、その前どうだったかって話をしなきゃいけないんですが、
うん、
時間が来てしまったので、
あら、
続きは次回。
あら、初めての前後編ですね。
そうですね。ということで、後編は来週お送りいたします。う
ん
う
ん、はい。あと1週間お待ちください。
で、ね、で、次回は、江戸時代までの話と、明治の怪力の話をやろうと思っております。
はーい。
はい。
結構なんか、予告していた時には、まあ、ちょっと春日が終わるのかなと思ったら、結構壮大な、なんかロマンが隠されてましたね。
長いですね。
すごいですね。
はい。
でも、今までの一応暦って、うん、まあ、キリスト教の話、キリスト教社会では、なんていうのかな、すんなり受け入れられるけど、でもそうじゃない国もあるってことですよね。
今
?Just now。
あ、実はグレゴリオ暦も、
うん、
さっき1582年かな、うん、っていう話をしたんですけど、
はい、
それを受け入れない国とかもいくつかあったんですよ。ユリウス暦のまま、100年200年それを続けてる国っていうのも実は、西洋にもあって、
へえ、
そう、それは
今はグレゴリオ暦が一応全世界共通の暦としてあるんですか、それともまだ使ってない国もあるんですか。
基本的には世界共通はグレゴリオ暦でやりましょうということで、特にね、
うん、
星を観察したりとか、そういうの全国共通ってやらないとおかしくなっちゃうじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なので、それはグレゴリオ暦になってるんですけど、
うん、
イスラム教の国々では、
うん、
ちょっと変わったイスラム暦っていうのを使っていたり、他にもローカル語読みを使っているところはあります。来週ちょっとね、そのイスラム暦は、特殊なので、
うん、
説明をしようかなと思っています。
ほーい。
はい。ということで、
うん、
来週は日本の暦の歴史を解説したり、
うん、
あとはちょっと変わったね、
うん、
カレンダーの話をしたいと思っております。
はい、
はい、
じゃあ来週も楽しみに。
あ、そうですね、来週お楽しみにしてください。
はい、
かおりさん、告知の方お願いします。
はい。そんなエリカの時間 B では、質問やご感想など、皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは、lika@0438.jp。公式ウェブサイト、そんない .com からでもメッセージを送りいただけます。また、ウェブサイトからは、そんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウント、そんない P では、理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローをよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。まだまだ寒い日が続きますけれども、皆さん体調に気をつけてお過ごしください。
はい。インフルエンザとか気をつけてください。
ですね。
はい。
ということで、そんない理科の時間 B、お届けいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。